それでは、今日のですね、2つのお話ですけれども、最初は人間についてです。もちろん、この聖書はですね、神様のことが、誠の神様のことが書いてあるんですけれども、もう一つの主人公は人間であります。第二も書きましたけれども、人間ほどですね、本当に不思議な存在はありません。いろんな、動物学者が、社会学者がですね、人間についてですね、本当にいろんなことを考えました。これほどですね、謎に満ちた存在はないと思います。ちょっと大げさに謎と言いましたけれども、私たちがこの乗っかっている地球上に、たくさんの生物がおります。生き物がおります。どれぐらいの生物がいるかってことを調べますとこうなります、ね、で、小さな昆虫から本当に目に見えないですね、海の小さなアメーバが全部含めるともう大体ですけども大体、870万種類の生物がいると言われています。まだまだ発見されていくんですけども、870万種類、ゾウさんはその一種、カメさんを一種類って考えるわけです。その870万種類の一種類が私たち人間であるわけです。はい。そしてこの人間という生物が事実上この6000年の歴史と、そしてこの地球上を今支配しているわけです。はい。よく子供たちに聞きますよね。どうって質問、動物と人間は違う、どういうところが違いますかって言います。ここで聞いてもいいんですけども、動物と人間はどこが違いますかって質問します。小学生の頃にすると、子供がですね、手を挙げて言葉が使えるとか言います。合ってますね。それから道具が使えるって言います。大人は何て答えるか、ちょっと気の利いた答えはですね、パスカルという人がですね、このたった一つの言葉で人間と動物の違いを説明しています。どこからお聞きになったことがもちろんおありだと思います。ちょっと読んでみます。人間は一本の足に過ぎない。足っていうのは川に生えている草のことですね。人間は一本の足に過ぎない。自然の中で最も弱いものである。しかしそれは考える足である。有名な言葉であります。動物と他の動物との違いをですね、言っているわけです。人間は870万種類の全ての生物とどこが違うか。それは考えるという、つまり知性がもうつば抜けている。この知性思ってどんな鳥も飛べない、空を浮遊でき、どんなスピードもかなわない新幹線を作り、そしてコンピューターを作る、もう考えられないものを作ってきたわけです。皆さんこれ何だと思いますか。あ、書いてありますね、これ指ですね。これ指、爪があります。見ていただきたいのは これなんです。もうどれだけ小さいか分かります。実はこれは、ですね、IC チップって言ってですね、何かっていうと、これが世界で一番大きな図書館なんですね。世界で一番これより大きな図書館がないんです。この図書館にはですね、1億6000万冊があるんです。ところが今お見せしましたこのチップの中にですよ、このチップの中に この図書館の本が100枚入るって僕分かりますか、ね、僕にも分かんない、ね、この図書館にある本の100倍の本がこのチップの中に入るって、そんな時代なのって言うんです。もう考えられません、ね、それを何で出したかっていうと、人間に与えられる知能、知性でそれをやり遂げていったんです。そしてこの事実上世界を支配してですね、全ての動物を支配してる。ある人はこういうこと言います。動物と人間との違いは何ですか、はい、何かっていうと、知性と道徳心と宗教心なんです。お猿さんは神様をに拝みません。でも人間だけが目に見えない存在を意識してお祈りする。人間だけが何か悪いことをしたときに心に痛みを感じる道徳心。でもこの下の2つがどうも怪しくなってきているわけです。この2つが怪しくなってくると、この知性はどんな知性になりますか。この2つの人間に与えられたこの2つのものがおかしくなってきたら、この上の知性はどんな知性になるか。それが今私たちがチャンネルをテレビのチャンネルを開くと出てくる、あのたくさんのものになっていると思いますね、知性が。さあ、なぜお考えになったことありますでしょうか。870万種類の動物、桁違いに人間だけがなぜこの知性を持っているのか。生物学者の人たちはそれ進化っていう言葉で、人間が進化してきたんだって言うんです。でも聖書はたった一言でですね、なぜ100万種類の生物の中で人間だけが桁外れの能力を持っているかを、たった一つの言葉、たった一つの言葉でこう言います。 1-27 聖書、聖書を開きますと最初に出てきます。すぐに出てきます。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された、男と女とに創造された。単純な言葉で、なぜ神様、なぜ人間がこれほどの知性と能力を持っているか。それは神様にかたどってと言います。ちょっとこれを説明します。こっちに、こっちにですね、箱を用意しました。箱というのは上蓋と下蓋ありますよね。で、上蓋は下蓋にこうやって重なるわけです。一節です。さあ、ちょっと例えで話してみます。よろしいですか。聖書はどうもこういうふうに言うんですね。最初に神様がいらっしゃった、ね、最初に宇宙を作りになった神様がいらっしゃった。そして神様は人間を作りになった。その時どうお作りになったかっていうと、神様の
形、それは外見だけじゃなくて、神様が持ってらっしゃる愛と正義とか、神様の形にかたどって人間を作られた、例えで言ってるわけです、ね、というんですね。そうするとどうも聖書に書いてあることはですね、神様が人間を最初お作りになったときに、こんなふうに神様を信じることとか 神様を従うことは上蓋が下蓋に重なるぐらい簡単だったようなんですよ。みんな神様を信じることは簡単だった。今そうじゃないですよね。ね。神様にかたどって作られたっていうのは、もうちょっと言葉を変えれれば、神様が持ってらっしゃる愛と正義の形に人間が作られた。聖書を見ると、最初人間はですね、正義、愛、正しく生きること、人を愛すること、それが上蓋が下蓋に重なるぐらい簡単だった。そんだけ簡単だったって言うんです。ところが、今違う。言い換えればですね、人間はこうなったと私は思う。つまり神様にかたどって作られた人間だけが素晴らしいものだったんだけれども、形が何かがあって壊れた。いいですか？ね。そうするとこっち、ちょっと忙しくなってきましたね。こっちも僕らみんな壊れてるって聖書は言うわけです。そうするとこっちの人がですね、こっちの人に言うわけです。あんたおかしいって言うわけです。私はあなたほどひどくはないってこう言うわけですよね。ね。みんな壊れてるから、最初の形が、人間がこういう形に作られたっていうことがわかんないわけです。聖書を見ない限り。そして、神様を知らない限りですね、人間がどうあるべきか、どういう形であるか、どう生きなければならないか、わかんないまま、人間は、互いにこうなってきた。ね。どうも聖書が教えていることなんですよ。聖書が教えていることは、人間が、実はどんな形だったのか、そしてどういうふうにして神様の形に戻るかってことを教えてるみたいなんですよ。はい、ここまで来ました。私はですね、栃木県で、育ったんですけどですね、近くにものすごい大きな牛がいたんですね。牛がいたんです。でちっちゃい時に皆さん不思議じゃなかったでしょうか。どうして自分の体の5倍も3倍もあるですね、牛が人間の言うことを聞くかって思いません？ゾウさんだってもう何倍もあるわけです。でも人間がですね、さあこっち来なさいって言うと従ったりするわけですよ。でも私聖書を読んだ時ですね、そのことがこう書いてあるんです。聖書は、神は彼らを祝福して言われた、埋めよ増えよ地に満ち、地を従わせよ、空の魚、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神様は人間にですね、さあいろんな動物を作ったけれども、この自然界を作ったけども、この自然界の動物を幸せに、家畜たちが幸福に生きられるように、あなたがそのすべての動物を幸せにしてあげなさいって言ったんです。私は二十歳の時この聖句を見てですね、あ、だから動物たちって人間に従うんだって、人間は犬や猫や家畜をね、大事に育てなくちゃいけない、分かったんです。二十歳の時スーッとしました。人間はですね、いろんな名前で呼ばれますけども、なんとかっていうわけです。これ上を見上げるものって、人間のことをですね、上を見上げるものって呼ぶそうなんです。それはもともと私たちを作ってくださった天にいらっしゃる神様を見上げる、そういう存在として作られたんじゃないかと思うわけです。ところがその人間が何をしているか、ちょっと怖い写真をお見せします。何ですかこれ、何だと思います、何だと思いますこれ。牛 し、さえ、なぜさえ、そうですね、はい、正解、サインです。はい、何ですか、このロープの上に何があります、あると思います、ヘリコプター。そう、ヘリコプターがこのサイをですね、あの宙吊りにしてるんです、いじめてるんです、いじめてんじゃないんです、実はアフリカでサイが密漁され、ね、もう日本でもどこでもそうですけども、働かない人がいるわけですね、もう働かない人がいるわけですよ、もう働かない人がですね、もうコツコツやるの飽きちゃって、そしてですね、サイを殺しちゃって、角を一本手に入れれば半年遊んで暮らせる、そこに流れちゃう人がいるんですよ、それでむやみにこうやって密漁する、サイが殺される。だからこのアフリカの自然なんとかの人がですね、このサイさんに、サイさん、サイはサンをつけるとややこしいですけども、ごめんなさい、あの麻酔銃をえって打って、そしてサイさんがえって眠ってる隙に、悪い人たちがいないところに、もう一回言いますよ、神様が全ての動物の幸福をあなたに任せるって言ったのに、人間は任せられた動物をどうしてるかって、スマトラゾウは残りこの地球上に2400頭、このイタチはあと地球上に1000頭、このゴリラは残っている数は880頭、インドにいるスマトラのトラはあと地球上に400頭、このイルカはあと100頭、だんだん少なくなります、残り200頭、この種類のゴリラはもう動物園にしかいないんです、このヒョウは地球上に60頭しかいないんです、ジャワのサイは35頭、スマトラのサイは数頭です、白サイは3頭、神様がお作りになった全てのペンギン19種類のうち17種類が全部死んでるんです、もう絶滅危機、誰のせいですか、誰が犯人ですか、海から打ち上げられた魚、お腹を開いたらプラスチックだけ、人間は進化して一番素晴らしいですね、能力を持ってるって胸張ってる、でもこの地球全部おかしくしてるのは私たち人間、聖書はこう言いますよ、被造物すべてがうめいているって、苦しんでいるって、言葉を知らない動物、言葉を知ってる人間が誇ってるけども、どこが偉いんですか、この頃ですね、大きな事件になったのがですね、アマゾン川流域の大火事であります。これ南アメリカ、ブラジル、これ煙なんです、雲じゃないんです、これぐらいの大きなですね火災が起こったんです。このアマゾン川っていうところはですね、実は3日に1匹新しい、ものが見つかるっていうぐらいですね、もう世界の原生林の3分の1なんです。ちょっと言い方が悪いかも分かりませんけどもですね、つまり、私たちが空気を吸いますよね、空気の3分の1はこのアマゾンのおかげだっていう人もいるんです。それぐらいですね、この、アマゾンは地球の肺であるって言われてるんです、ね、この森林がなくなると空気そのものが危なくなるって言うんです。これが火事になっちゃったんですよ、今年の8月13日、ね、この赤いところ全部火事です、 全部火事なんですよ。こんなことが起こったんです。で、煙がですねこうやって流れていって、衛星から見るとこんな風に見えるそうです。あ、NASA の衛星か、こういう風に夜中に撮ったんです。火事が起こったんです。何が原因だと思いますか？政策なんです。ブラジルの森林を、牧草地を増やすために、農地を広げるために、大統領が奨励してるんです。焼きなさいって、土地が増えるからって。これが進んでいくと何が起こるかというと、本当に恐ろしいことが起こるって。つまりこうなる。タバコ吸ってる人、吸ってない人の肺だけれども、そういうんじゃなくて、こういう状態になりつつある、ね、50年間でアマゾンの森林の 20% がまず消えてるんですね。もうすでに、ね、20% の森林が伐採されてるんです。これからあと 20% 伐採されるとこうなるって言われてるんです。こうなったらもう元通りできない。まあね、こういう聞きたくないニュースですけど、これが現実なんです。僕らの孫、私にも孫がいますけども、僕らの孫、その次の世代、空気を吸うこと自体が心配されてきたんです。ちょっと結論を言います。人間は自分のためなら、自分の生活のためなら、どうなってもいいって。それが確かにある。山形県のですね、木こりさんがこう言いました。山の中に動物が減った。川が汚れた。それを全部戻す方法を私は知ってる。テレビ番組に出てですね、この道50年の木こりさんがですね、こう言ってたんです。私は地球を元通りにする方法を知っちょる、なんて言ったかっていうと、こう言った、笑えないですよね。そしてさらに、そのちょっと厳しい話でごめんなさいね、だんだん明るい方に行きますので、今どん底まで行きますので、とにかくね、現実で、さらにこの人間が あんなに悲惨なことが起こって、もう二度とっていうのに、どこの国も戦争の用意、戦の準備をしている。いや、国だけじゃなくて、僕ら家庭の中で愛し合いますって言ってる家族と喧嘩してる。何なんでしょうか。400人がのユダヤ人が殺された、その中で生きたアンネ・フランセという、アンネの日記の、14歳ですから中学2年生ですね。この中学2年生のアンネ・フランセが、中学2年生ですよ、こういうふうに言ったんです。私たちは時々絶望的に、戦争が何の役に立つだろうか、なぜ人間は仲良く暮らせないのか、この破滅は一体何のためだろうと疑問を抱きます。世界には食べ物が余って腐らせているところがあるのに、どうして餓死しなければならない人がいるのでしょうか。人間はどうしてこんな気違いじみているんでしょうか。最後、ここがすごい。私は偉い人たちや政治家や資本家だけが戦争に罪があるのだとは思いません。いいえ、決してそうではありません。一般の人たちにも罪があります。人間には 人間には破壊と殺人の本能があります。14歳ですよ。見抜いてるんです。人間には自分のためだったら何をしだすか分かんないものがある。状況、時間、人類に関係なく我々人間の心の奥底には自分たちの利益のためには他者に対してどのようなことでもしかねない黒いドロドロとした何かがよどんでいる。お医者さんがですね、お医者さんの言葉です。感染すれども発病せず。お医者さんの言葉です。感染しているんだけども発病してない。はい。つまり私たちはがんにかかるものを口の中に入れてる。手にもそれもいっぱいある。触るものにもいっぱいある。でも口の中にがんになるものを入れててもがんにならない。発病しない。なぜ？なぜ発病しないんですか？免疫力がある、体力があるから跳ね返すわけです。でも菌に感染している。これをこういうふうに言った人がいるんです。私たちは菌に感染している。いわゆる保菌者であるが発病しない。何の話をしているかというと、もう警察に捕まる人がいますよね。あの犯罪者と実は同じ菌を持ってる。感染はしているが常識とか世間体とか理性で辛うじて発病しない。もうどっかでぐっと我慢してるわけです。あんなことを実は興味がある。だってさって言いそうになっちゃいましたけども、あのね、テレビドラマで不倫のドラマからもう人を殺しちゃうドラマとかいっぱいあるでしょ。なんで見ると思います？なんで映画館にあれもうね、ああいうドラマだとかああいう映画をなんで興味があるかっていうと、感染してるんですよ。感染してなければ絶対いないですよね。興味があるから、感染してるからです。で、なんで発病しないかっていうと、あんなことをやっちゃったら今まで積み上げてきたものが全部終わりになるって、破壊されるって。誰もが罪の根っこを持っている。神との約束、人間同士の決めた約束を全部取っ払いたいというものを持っている。でも、もう一回言います、それを実行すれば身が破滅から破滅するから殻落ちて止めてるって。もうみんな戦いがあるって。習慣的な罪の習慣、みんな戦ってる。それを自分で心に隠しながら戦ってる。聖書は人間の姿をですね、たった10行でこう言ってる。あ、10行もうちょっと。聖書の言葉です。正しいものはいない、一人もいない、悟るものもなく、神を探し求めるものもいない。みんな迷い、みんな迷い、誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない、ただ一人もいない。あと1ページ。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で言葉で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早い。なんか言葉を発したら誰かが傷つくようなことを喋っちゃう、ね、すぐ喧嘩をするって言ってるんです。 彼らは平和の道を知らない。こう言ってさあ、ちょっとどん底までですね、落とすような話を連続しました。それは次のことをお話しするためであります。どうしてこんなことになったのか、もう一回言いますよ。神様は人間を特別にお作りになった。神様の形に作られたって言ってるんです。神様が最初からめちゃくちゃにこうやって歪んだ人間を作ったんじゃなくて、最初きちっと作ったって聖書に書いてあるんですよ。ひどい人間に作ったんじゃないって。ところが何かが起こったと聖書は言うんです、ね、何が起こったのか、それがあの話なんです。あの話って、あのって何って、あの話というのは何が起こったかっていうと、それが創世記3章、聖書の読んでみるとすぐに出てくるあの話ですよ、エデンの園の話。聞いたことありますよね。アダムとエヴァが木の実を取って食べたっていう話です。聖書はあれはですね、本当に起こった話だって言います。エデンのその話はですね、まあ私勝手に思ったのはね、ドミノ倒しが起こったというふうに思ってます、ね、エデンのその話、ちょっと忍耐が言いますけども、こういう話です。はい、神様がアダムとエヴァさん、僕らのご先祖様のですね、最初の人間アダムとエヴァさん、これ大きく書くと問題になるのですね、小さく書きましたけど、そんなのは置いといてですね、すいません。でエデンの園に置いたわけです。このエデンの園にはもうどんなもう果物でもいっぱいあって、もう好きに自由にあなたたちが思うものを食べなさいっていう自由があったんです。ところが真ん中にあるこの木を食べちゃいけないってわけです。はい。その時あれが起こったんです。あれっていうのは、はい、アダムといえばね、神様がこうおっしゃったんです。私を信じなさい、食べると必ず死んでしまうから、あれ食べないでほしい、食べちゃダメだ、死んじゃう。ところが個々にですね、神様に反する蛇が出てきて、私の方を信じなさい、食べても死なない、脅しだ、いや食べるとどんどん能力や力が湧いてくる。これが私たちご先祖様の最初に起こった大試練だったの。どうしたか、僕らのご先祖様はこうしたんです。食べたんです。蛇に騙されてダメだ。これは食べ物の問題のように見えますけども、本当はですね、人間がアダムとエヴァがこう宣言したんです。神様、あなたから作ってもらったけども、私たちは神様いらないって、自由にしてほしいって、束縛しないでほしいって、自分でやれる、生きていけるって、神様なしに私たちは判断できるってね、束縛しないでほしいって、そういう宣言だったと言われてるんです。独立したいって、神様から、んあなたから命をいただいてるんだけども、ほっといてほしい、これが起こったって言うんです、ね、その結果人間がどうなったのかってことを聖書はこう書いてあります。さあ、神様から離れた時に起こったことが、こう書いてあります。読みます。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムとエヴァが主なる神の顔を避けて、園の木の間に 隠れると主なる神はって言っています。つまり罪を犯した一番最初に人間がしたことが神様の顔を避ける隠れる。もうこっからですね、人間は神様に近づくことをあんまり好きじゃなくなる。ね、神様がお尋ねになる。アダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、怖くなって、恐ろしくなって隠れました。神様が急に恐ろしい方になったんじゃないんです。人間の方が過ちを犯したので怖くなっちゃったんです。はい。ちょっと休憩。休憩って言ってもですね、ここは聞かなくていいっていうことです。ちょっと休憩。聞いたらいいのか聞かなくていいのかどっちなんですかって。まあ、聞く人だけ聞いてくださいっていうコーナーです。はい。とにかくですね、なんか、教会に来るとですね、罪っていうものが出てくるわけですよ。罪っていうのが。何も悪いことしてないのにね、もう聖書はね、あなた罪人だっていうわけです。ここが借人価値触るところですよね。罪っていうわけです。さあ、罪っていう漢字をよーく見る。この漢字の話です。ここは、聞かなくていいですよ。聞かなくていいっていうか、どっちなんだって言われそうですけど、罪っていう漢字は恋しでしょ。でもご承知の通りに漢字ってですね、どんどん少しずつ変わってきたんですね。この罪っていう漢字の前はこうだったんです。その前はですね、罪ってこういう感じだったんです。その前はこうだったんです。さあ、何に見えますか？え？何？亀？どこが亀なの？は？どこが男と女なんですか？はい。ぐちゃぐちゃ言ってますけども、ぐちゃぐちゃってね、お客さんに対してぐちゃぐちゃって言っちゃいけないけども、これはですね、何かっていうと胎児だって言うんですよ。もう僕もいろんなの調べたんですけどね、どうも胎児ってお腹の中にいる赤ちゃんが2人いるっていう字なんですってね。ところが2人いるんですけども、あなたと私は喋りたくないっつって背を向けてるっていう字なんです。いいですか？罪っていう漢字は背を向けてるって言うんです。ね？そっから罪っていう漢字が生まれたっていう説があるんです。つまりどういうことかっていうとですね、罪っていうのはもちろんルールを破るとかいっぱいありますけど、あなたとは返事したくない。握手したくない。挨拶したくない。嫌いだ。それが罪だって言うんです。ん？人間が最初に神様に背を向けたんです。それから始まって人間はですね、友達、夫婦、子供、嫌いな人、背を向ける。聖書の中にですね、人間が神様を信じなくなったために何が起こってきたか列挙してあります。ものすごいスピードでいきます。労働が苦しみに変わった。生涯苦しんで食べ物を得なければならなくなった。そして男の人と女の人は平等に作られた。しかし罪の結果バランスが壊れた。誰かが誰かを支配する力が生まれた。私たちの生活の中でその道に茨とアザミが生じた。もう一回言います。どうも聖書はですね、最初の一個がドミノ倒しの一個がこけちゃったために そこから生まれる人間がみんな倒れていったみたいな書き方をしてるんです。いいですか。え、こう書いてあるんです。一人のアダムの罪によってその人アダムを通して死が支配するようになった。そこで一人のアダムの罪によって全ての人に有罪の判決が下されたって言ってるんです。ドミノ倒しって、ん？でバタバタとアダムが罪を犯したためにその後生まれる子供たちも私たちもですね、罪の性質をこうやって受け継いでですね、実際に罪を犯していったって言うんですね。これがあのなんか人間の心の、傾きになっていますでしょ、ね、うん、自己中心って自分が中心だって。自己中心の反対は何ですか。じゃあ自己中心っていうのは自分が中心、その反対は何ですか。他者、他人中心、それを一言で言えば愛って言うんですって、ね、どうしようもなく自己中心でしょ。もう分かりますもん、僕も。もう有利な方に持っていこうとしますもんね、話を。それからですね、こう正しいことから離れたがある。私も必死なんですよ、悪い習慣と戦うの。ぼーっとしてれば、何もしなければですね、私の心はどんどん坂道転がっていく。何もしなければ、何も抵抗しなければ正しいことが離れたがる。はい、子供用の話。子供さんいますか。姿勢を正してちゃんと椅子に座ろう。よく聞いといてね。いくよ。例え話。砂漠にね、サソリさんがいた。でサソリさんがですね、なんか面白くねえなって、なんかつまんないなって、もう生きててもねいいことないって。そしたら自分の目の前に川が流れてたんです。砂漠なんだけども川が流れてたのね。でこのサソリさんがね、こう言った。川の向こうに渡りたいなって。川の向こうに渡ったら向こうはねきっといい国だろうなって、渡りたいけど泳げないしなって思ってた。そしたら目の前をカエルがピョンピョンピョンって自分の目の前を行ったので、サソリが言った。カエル君、ちょっとすいません、カエル君。なんだサソリ君。すいません、ちょっとお願いがあるんだけど。何？すいません、僕のことをさ乗っけて、背中に乗っけて川を渡ってくれない。君のことを僕が背負って川を渡る？自分で渡ればいいじゃん。いや僕ね泳げない。そしたらカエルが、やめとくって、君を乗せるわけにいかない。どうしてって言ったら、君ってさほらやるじゃん。何をやるの。君さすぐ刺すじゃん。ほら目の前のものクッと刺すじゃんって言ったんです。刺すけどって、僕ね渡ってる途中で、君を乗せて渡ってる途中でチクッてやったら、はっはっはっって溺れちゃう。そんなバカなことはしたくない。いや絶対に刺さないって言ったんです。いいですか。絶対に刺さない。本当？約束できるの？サソリがですね、絶対約束するって。だって考えてごらんって、カエル君の背中に僕が乗って、そして君が多分平泳ぎだと思うけども、こうやって川を渡ってる時に僕が刺したら 君は死んじゃう。君が死んじゃうと上に乗っかってる僕も溺れて死ぬ。そんなバカなことは考えたってね、分かることでしょって絶対刺さない。本当に刺さないって、本当刺さないって言ったんです。そして、カエル君がサソリを乗せて、大丈夫なのね。大丈夫って言って、平泳ぎでですね、川を渡って行ったんですよ。そしたら川の真ん中まで来た時に、サソリが刺したんです。そしたら下のカエルがですね、はっはっはっはって毒回ってきて、どうして刺すの、どうして刺したのって、刺さないって言ったでしょって、僕が死んじゃうと君だって死んじゃうよ、どうして分かんないのって言った時にサソリが言ったんです。ごめん、これが僕の性質なんだって。目の前に誰かが来るとすぐ刺したくなる、これが僕の性質なんだと言った。じゃんじゃんじゃんじゃんは余計だったか分かんない。何の話か分かる、分かるでしょ、分かってんですよ。そんなことを言ったらどんな空気になるか分かってる。そんなことを言ったらどういう状態になるか分かってるんです。知らないわけないんです。分かってるんだけどもやっちゃうんです。これが人間の性質です。そして事件が起こる、家庭が破壊される、捕まるね。神様がおっしゃった、アダム、取って食べるなと命じたのに、どうして食べたの？アダム、ごめんなさいって言わない。もう言わない。神様が一緒にしてくださったこの女が私を騙したんです。なんでこの女の人と結婚させたんですかって言って、この女のせいにした。奥さんのせいに。神様が、エヴァ、どうして食べちゃいけないって言ったのに食べたの？って。ごめんなさい、言わない。蛇が私を騙した、神様が悪いって、蛇をここに置く神様が悪い、相変わらず僕らもそうですよ。自己正義ですよ。自分を守るために他人を悪人にする。ん？もう一回言います。これが人間の性質となったと聖書は言うんです。はい、残り少ないんですけども、ここから良いニュース。アダムさんとエバさんが、僕らのご先祖様が、神様にね、創造主なる神様にノーって言った。ところが聖書を読んでみてください。もうね、3ページ目に書いてあることですよ。人間はこれで神の形を失って、神様から与えられた永遠の命が失われた。その時神様がおっしゃった、大丈夫って、彼がやってきます、彼がやってきます。彼がやってきたら人間はもう一度永遠の命と神の形を得ることができる。彼はあと4000年した時にこの世界に生まれてくる。彼が生まれた時、彼はこのようなことをする。つまりこの連鎖のドミノ倒しを止めようとなさる。彼は十字架にかかってこれを止められます。それがイエス様なんです。もう聖書のですね、3ページ目にイエス様が出てくるんです。ん？はい、ですね、神様を信じて いただきたいと思うんです、ね、私は神様から作られたことを忘れると、ね、 私を作ってくださった方がいらっしゃる、その方によって私は命がこうやって保たれている、これを忘れるとですね、次のことが起こると私は思いました。それを挙げて終わります。私は神様から作られて守られているんだってことを忘れると、一つ人生の目的が分かんない、何のために生きているのか分かんなくなる。人間が本来どういう形なのか、どうあるべきか分かんなくなる。箱がしゃがれちゃった、これが人間の姿だと勘違いする。自分の力で生きているように勘違いする。俺すごいって、日本のですねサッカー選手はガールって入れたらその後どうします、どうする。日本のサッカー選手はですね、サッカーでゴールを入れるとですね、必ずするんです。何をすると思います、喜ぶ。どうやって喜ぶかっていうとね、ガッツポーズとしてるんですよ。こうやるんですよ、入れたって。そのガッツポーズはですね、何と言ってるかっていうと、私の目にはですよ、私の目には俺すごいでしょって、俺の力見た、全世界の人たち俺の力見た、俺すごいって言うんです。でもある選手たちは、外国のある選手たちはですね、ゴールを入れた選手がなぜかこうするんです。そしてゴールを入れたら何してるんですか、天の神様、私を使ってゴールをさせていただいて感謝いたします、あなたのおかげですって言うんです。単純なことはここですよね。俺の力がすごいって、俺は自分でやったんだって思うか、神様に栄光を期すかです。私は神様によって作られたことを忘れると、どう生きようが俺の勝手だと思うし、誰に感謝していいのかわからないって、誰だっていただきますって言うでしょ。誰に感謝してるんですか、ご飯食べるとき。あ、さっきの絵ね、さっきの絵があった、ほら、こうやって言ってっていうわけですね。何を言ってるかっていうと、すごいでしょって言ってるわけですよね。俺すごいでしょって。だけど選手によってみたら何て言ってるかっていうと、神様ありがとうって、このここなんですよね。神様によって作られたことを忘れると謙遜さがなくなり高ぶるって、自分の命を大切にしないって、他人の心も、傷んだ心も、他人の命も大切にしないって、自分の命も大切にしないって、それが起こって何が問題なのか。はい、頑張りました。まあ話してる僕が頑張ったんですけども、で、2時からは何の話をするかっていうと、彼がやってくる、このイエス・キリストは何者かっていう話をですね、50分ぐらい、調子よければ1時間ぐらい、話していきたいと思います。イエス・キリストはじゃあ何者かということをですね、考えていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。